こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。毎年恒例のウィンター SW フェストが2月の26日から2日間、今年はコロナの影響でリモートで開かれました。そのミーティングに参加されました日本のタンパククラブ事務局の大竹俊道さんと、そしてクラブ会員の小原栄さんにその時の様子をレポートしていただいております。そこで昨日に続いてその続きを今日も聞かせていただきましょう。
でこの日最後にこの BBC のドキュメンタリー映画が上映されたようですけれども、僕はこれ見なかったんですけど、なんかチェックしました？
あ、これ私も見てなかったと思います、はい、これ、うん、多分もうだいぶこれ日本時間の昼間になってしまいまして、
う、ね、
ちょっとね出かけたりねした時だったかなと思います、
はいはい。ということで、初日が終わりまして、次の日は現地時間の午前9時45分、日本時間で夜中の23時45分から、これはLive at Sunrise in Greyland, Washington ということで、ビル・ウィットカーさんが西海岸のワシントン州の太平洋岸のシャックから生受信の様子を紹介してくれました。で現地は午前6時45分の夜明けで、日本は深夜で絶好の中波 DX と、太平洋はまだ夜なもんですから、いろんな曲が聞こえました。なんか印象ありますか、小原さん。
これなんて言いますか、ライブで、その実際現地にアンテナ張って、でその SDR 受信機をその公演って言いますか、リンクさせてですね、で画面に、出てくるんで、それで聞いてる方々からどの周波数行ってみてくれとか、そういうのこうリアルタイムでねやって、くれるってことですよね。そんなんで一番びっくりしたのは、これ日本の NHK がすごくガンガン入ってた、これどこでしたっけ、
秋田さん、ちょっとその音出されたのちょっと待ってください。
One way to check is to go down to the frequency below at 666, which is usually Japan as well. Sounds to me like it could be in parallel. I suspect that's Japan on both frequencies. One of the biggest signals that you hear out here on any given day, if I can get just a pull, there you go, is NHK on 774.
州と故障とは、すなわち必ず分あらん。長州という人間と、長という生き物とでは、
And right now they're Japanese, but you have to be careful this time of day because they do language lessons.
774は秋田の NHK ですけど、これ500キロワットなんでね、彼も言ってましたけども、もうこれは常連局だということで、本当になんかすぐそばの NHK 聞いてるような
、まあまあ、これはどこで受信されたかというと、アメリカとカナダの国 峡付近の、
ね、
西海岸ですね。まあ、海岸ということもあるんでしょうけれども、ガンガンびっくりするほどよく聞こえてますね、
はい、でアンテナは D カズって言ってるのかな、 DKAZ、 それから、
はい、
受信、そうですね、受信機は SDR の RX888 と言ってました、
はい、ほんのつい最近出た受信機じゃないかなと思いますけれども、アンテナが DKAZ ってで、D カズっていう発音するんでしたっけ、
うん、
これ
そうだと思います、はい
はい、
まあなんかフラッグアンテナ的なアンテナですかね。
あ、そうだったと思います、うん、はい、
非常によく入ってるんで、すごいなというふうに思いました。
これはすごかったですね、
うん、ね、もうリモートで周波数次々に変えていっていろんな曲聴かして、いろんな人がこの周波数チェックしてくれとかってリクエストがだいぶ出てやってました。それから次が現地時間の午後1時です。ジェネラルカバレッジトランシーバーブリッジビトゥイントランスミッティングアンドリスニングというトーマス・ウィザスプーンさんが最近ジェネカバの省電力トランシーバーですね、これが携帯用として使いやすくて雑音を逃れての屋内受信機としても非常に高性能であると。で、日本のアイコムの703 AS の FT817818 も人気だけども、彼のおすすめベストはアイコムの705と言ってました、うん、彼もいろんな受信機の紹介をしてくれて、日本の受信機が一番優秀だということのようです。
このトーマス・ウィダースプーンさんは swering.com というサイトを運営されてまして、まあ、SWL、BCL に関する話題満載のサイトかなと思いますけれどもね、トーマスさんよくこうやって郊外行って、その雑音の少ないところに移動して、で、DX を狙われているという、まあ、そういうふうな楽しみ、そういうふうに楽しまれている方ですけれども、まあ、受信だけじゃなくてこういったトランシーバー送信もできるタイプの QRP のトランシーバーで、まあ、無線の方も楽しんでいるという、まあ、そういう内容の講演でした。iCOM の IC705 は、まあ、最近かなり人気のね、最近 iCOM から出されたとても人気のある機種じゃないかなと思いますけれども、まあ、この方とてもその IC705 を絶賛してましたね。まあ、すごくパフォーマンスがいいということで、録音機能もあってとても便利であるというふうに言われたと思います。
そうですね、なんていうか、かなりいろんなオート機能っていうかな、すごく使いやすいみたいですね、これね。
まあ、これ SDR ですんでね、画面に、うん、波形がこう現れてね、で、バンド内のどの周波数に、信号があるかというのは、まあ、一目で分かるというタイプかなと思います。
はい、では次が現地時間の午後3時、日本時間の午前5時からですけれども、ミスター・ロビンソンズ・ネイバーフード・ベースメント、ダン・ロビンソンさん、プレミアム・レシーバー・イン・ザ・タイム・オブ・プラメディング・ショート・ウェーブ、いうことで、ダン・ロビンソンさんはもう子供の頃からの BCL ですけども、海外にで活躍できるような仕事に就きたいということで、大学はワシントン DC のある大学だったんですけども、学生の時から VOA でアルバイトして、念願かなって VOA で、採用されまして、海外の放送記者になりまして、彼アフリカ勤務が長かったかな、で、去年いろいろ去年かなインタビューした時に言ってましたけども、なんていうか、VOA の記者でもアフリカ担当って言っても全くアフリカの知識が足りないと、自分が BCL やっててもアフリカの国からの情報については非常によく知ってるんでね、もう最初から情報が慣れて、 なんていうか自分の趣味が非常に役に立ったと出ました。で彼もなんかサミットなんかの時に大阪へ来て、暇の時間には真っ先に、大阪の電気街へ行って受信機探したよというようなことを言ってますけども、彼はいつもね、小原さんよく知ってますけど、ホスピタリティルームに超高級受信機を持ってきてみんなに触らせてくれてましたよね。
今回の公演では何台持ってるって言ってたっけな、90台以上だったような気がするんですけれども、
80台か90台って言ってましたよね。
はい、ホスピタリティルームには前回って言いますか、前に100万円ラジオって言われる、ナショナルなパナソニックの RF9000 っていう名前でしたっけ、大きな受信機ね、持ってきて、私初めて見てね、とてもびっくりしたんですけれども、その後香港の方に、売られていったということなんですけれどもね、そういった今回の講演はどのように、そういったヴィンテージの受信機ですとか入手できるかとか、そういう講演から入りまして、で実は日本のヤフオクをよく利用してますというような内容だったんじゃないかなと思うんですけれども、ホスピタリティルームには前回といいますか、前に100万円ラジオって言われる、ナショナルなパナソニックの RF9000 って名前でしたっけ、大きな受信機ね、持ってきて、私初めて見てね、とてもびっくりしたんですけれども、その後香港の方に、売られていったということなんですけれどもね、そういった今回の講演はどのように、そういったヴィンテージの受信機ですとか入手できるかとか、そういう講演から入りまして、で実は日本のヤフオクをよく利用してますというような内容だったんじゃないかなと思うんですけれども、海外から日本のヤフオークションを使う場合は、これ私知らなかったんですけれども、入札を代行する業者があるみたいで、これバイっていうんですかね、それを使って、で日本のヤフオークションで、こういった珍しい受信機を入手してますというそういうお話だったと思います。
そうですね、やっぱり日本は JRC とアンリツフルノって、我々使うよりはプロが使ってるね、こういう超高級機の使用済みの機械というのがこのオークションに出てくるんで、みんなそれを狙ってると。で去年やった時はなんかアンリツの受信機が変えて、もう梱包がすごいってから感激してましたよ。もう絶対落っことしても壊れないようなものすごい厳重な梱包できて、やっぱりプロの梱包はすごいっていうようなこと言ってました。ということで、初日が終わりまして、それから次のセッション、これは現地時間の夕方6時から、日本で午前8時ですけれども、インメモリアムということで、シェルナ・ハービーさんがこの1年間に亡くなった友人たちの報告をしておりました。中林さんの月刊短波にもよく有名なディレクターの訃報が出ておりますけれども、その人たちの名前も出ております。でシェルドン・ハービーさんが紹介する中でも、この2人は本当に紹介するのが辛いと言ってた。一人はアラン・ローデルさんです。彼はデラウェア州ウィルミントンの放送局のアンカーをしておりまして、彼もすごい熱心な QSL コレクターなんですね。で私もウェブスカンのジャパン DX レポートにも何度もレポートをいただいて QSL を発行してたもんですから、フェストでお会いするといつもいろんな話をしてましたもんですから、なんか急になくなって大変残念に思いました。からもう一人はこのフェストのソウル創設者のギャング・オブ・スリーの3人のうちの一人のボブ・ブラウンさんでした。いろんな趣味の お持ちの方だったようですけども、非常に残念なことだと思います。それから次のセッション、これがまあ最終のセッションですけれども、現地時間の6時15分です。日本時間では午前8時15分ですけれども、それもそのはず、登場したのはオーストラリアのマーク・ファイさんです。でこのマークさんはこれまでのフェストで北朝鮮の放送事情、あるいはバリ島での FM 局開局とかですね、非常にユニークな話をしておりまして、オーストラリアは日本よりも2時間ヘッドだから、日本で8時15分彼のところは午前10時15分ですね。ですからこの生の話ができたと思いますけれども場所はシドニーの北75キロにありますフリーマンズビーチということで、人気のないものすごい田舎で、雑音がないところということになります。でここに受信機を18台置きまして、下は 1kHz から上は 12GHz の衛星電波まで24時間、1年中電波を捉えているという話だったです。これ岡田さんずっと聞いておられました？
そうですね、はい、この方は、毎年オーストラリアから来られて、特にアジアの放送事情を研究されている方なんですかね、北朝鮮 の、 放送事情も現地に近いところまで行って受信されて、それで確か本も書かれてたと思いますけれども、そちらの方面で有名な方っていうのはね、存じられてますけど、この講演もこれ現地から、今回バーチャルなんで、オンラインなんで、現地からってことでね、こういうところで、こういった活動されてるんだなと思ってね、画面見ながら感動しておりました。
そうですね、シャックももう随分広い部屋に大きなスクリーンを2台並べて、広々したテーブル で確か SDR でなんか受信もしてくれてましたですね、いくつかね。
そうですね、これも、実演で、SDR 公開されたと思います。
でアンテナは無指向アンテナから、我々が使っている短波のループアンテナから、衛星はバカでかいディッシュ、これ5メートルぐらいあるかな、大きなディッシュを使って、ワールドスペースラジオなんかを聞いているということです。で去年彼はバリ島に FM 局を開局した話をしてたんですけども、これがもう人気が高まりまして、海外まで進出をして、今はですね、バリ島の他にアメリカのコロラド州デンバー、ニューヨーク州のロチェスター、中国の北京、シンガポール、ベトナムのハノイから国内のシドニーと、スタジオを7カ所を持つようなところまで行ったということです。でみんなから質問を受けたのは、そんなに事業展開してあんたお金どうなってんのって言われてたけどもう家族の応援があるんで、いろいろできて幸せであるというようなことを言ってました。バリ島の放送局なんか本当にもう森の中のね、写真見ると放送局ですから、本当になんていうかな、現地に溶け込んだというか、素晴らしい環境で放送をしているというような感じだと思います。でこれで、セッションは全部で11あったのかな、終わりましたけども、ホスピタリルーム、小原さん参加しました？
私は最初は少し参加したんですけれども、後の方は正直言いまして、 これあのほとんど徹夜に近い状態で参加したもんですからもうバタン9でダウンしてしまいました。なのでもう最後の方はですね、もう寝てしまいましたってことですね。
私はあのなんていうか早朝のセッションはほとんどレコーディングだけで聞いてませんでしたので、この日もピタリルームはこれはもう日曜日だよな、日曜日になったと思いますけども、買い物して帰ってきたらまだやってたもんですから、それから参加したらおお年年って言われていろんな話をしました。それで、まあ、やっぱりこのホスピタリティセッションもシェルドンさんは最大150人ぐらい参加してたと言われましたけど、最終の時に人数を数えたらやっぱり40数人だったですね。でこの連中は本当に最後まで、付き合ってまして、もう本当に何て言うかな、みんな自宅からだからね、あの時間気にしなくて、別れがたくていろんな話が出てきましたけど、最後はやはり日本時間の15時半、米国東部時間では午前1時半ということですけれども、まああのアメリカ西海岸もあるからね、西海岸の連中はまだあの、深夜ではないんで、みんなゆったりと話をしていたと思います。いずれにしても最後みんな手を振ってまた来年ねと言って別れましたけども、非常になんていうかな、素敵なフェストになったと思います。で、まあ、あの小原さんも言ってるように、我々現地行った時はいつもジェットラグにね、苦しめられるんだけど、それよりも本当の時差っていうのはものすごく効きます。
そうですね
そう早朝ね、とても付き合っておれないから私は大体寝てたんですけども、ジェットラグ以上の非常に厳しさを味わったかと思います。で全体的な印象はいかがですかね、バルさん。
そうですね、あのいやまあ本当にこういう形で開催する、うん、まあ、あのされること自体ね、あの本当に予測もしてなかったことですけれども、まあ、まあある意味旅行しなくていいんで参加しやすいですよね、逆にね。
そうよね、
うん、でまああのそれで、まあ、いろんな人にも挨拶もできるし、まあ、貴重な声も聞くことができるんでね、まあ、これはこれでねとても便利なシステムではないかなというふうに思ってますけどね、まあ、本当に来年次回はどうなるんでしょうか、ね、全くもう予想がつかなくて、まあ、1年後ですからね。デイトンのハムベンションは昨年がまあ中止で、今年もあの中止することが決定されてしまったようなんですけれども、
そうですね、今年も中止と言ってますね、
うん、ね、まあ、日本のハムフェアはどうなるか分かりませんけれども、うん、まあ、来年は、まあ、なんとか、まあ、ワクチンが行き渡って、開催できるといいんですけれどもね、
うん、そうですね、なかなかちょっと今見通せないんですよね、あのコロナの感染者数の減り具合というのはよくまだ、
そうですね、はい、
で、あの、この、このズームであのチャット機能ってなって、あの小原さんもよくコメントを入れてましたけど、これも、
ね、あ、そうです、うん、
見てると良かったですね、はい、いろいろ書かれてね。
そうですね、うん、あのこれ、まあね、英語をあの話すのちょっとって方も、まあ、あの割とあの気軽にね、あのタイピングできるんで、なかなかこれは便利だかなと思いますけれども、
現地のなんとか生受信の時はもうみんなこの周波数のどこの曲聞こえるとかってチャットにものすごくいろんな、あのリクエストが出てきて、あの一生懸命やってましたけども、本当になんていうか距離感がないっていうかね、あの本当に生受信っていうのは、あのリモート受信っていうのは面白いなっていう感じもしますよね。ということで、今年のウィンター SW フェスト2021年、Zoom によりまして、2日間のセッションでありました。まあ時差の関係で、なかなかフルアテンドというのは難しかったんではありますけれども、 オーガナイザーの方からビデオレコーディングの提供もありましたので、後でゆっくり中身を見たり聞いたりということができて、消化しやすいというかね、大変いい方式だなというふうに思いましたですね。お母さんも少しビデオをご覧になりました？
あ、そうですね、一気に見る時間なかなかないんで、時々時間のある時に、眺めたりしております。
それから公演のビューグラフもね、皆さん提供されて、それも紹介されましたんでいいと思います。例年リアルでやってる時は公演のビューグラフもね、何にも提供されないで、本当に現地で終わったらそれまでという感じだったんですけど、今年はそういう意味では記録を残すという点では非常に充実したセッションになったというふうに思いましたですね。まあそういうことで、今年のフェストの報告、皆さんに お楽しみいただければいいなと思っております。小原さん、本当に長時間ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
毎年恒例のウィンター SWL フェストが、今年はコロナ感染のためリモートで2日間にわたって開かれました。日本タンパクラブの事務局の大竹俊道さんと、タンパクラブ会員の小原栄さんにその時の様子を2日間にわたってお伝えしてまいりました。大竹さん、小原さん、ありがとうございました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。